ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
さあ、ここで、皆さん、聖書、ね、本の聖書持ってる方、またこの本として製本された本、まあ、聖書をねこうお読みになっている方って何人ぐらいいらっしゃいます？聖書、ね、Who's reading the actual the Bible, not the apps or webs or just the actual Bible? ね、じゃあ、今じゃなくて普通いつもね、ね、じゃあアプリとか、ウェブで見てる人って何人ぐらいいます？ Who's reading the Bible in maybe app or website or そう多分ね、そうどっちもって人もいるし、まあどっちかにするって人、ある人はこう本の方がいいってね、線引けたりする。またアプリだとすぐ開けるからいいっていう人もいますよね。まあ、それはそれぞれによって違うと思うんです。私も併用してます。iPad に、新改訳っていうね訳が入ってたり、または本でね読んだりします。なんか分かんないけど僕は本にこういろんな線を引くのが好きなんですよ。ハイライトしたり、そここうなんか、あ、この時神様語ってくれたな、ね、今日だったら9月21日なんて書いてね、そうやって書いておくのがすごい好きなんです。まあそれは別に人の好みもあるんですけれども、じゃあ皆さんね聖書を読んでる人いらっしゃると思うんですけど、聖書をどういう言葉として読んでいますか？聖書をどういう言葉として読んでいるか。実は聖書を読む人においてね、3つの立場があると言われているんです。まず1つ目は、聖書の言葉はフィクションであるという立場です、ね、つまりね、ただ人間が記した情報である。だから聖書は知恵のある人の記述だからいい教えであるということは確かだ。でもそれ以上にはならない。いい教えでしか尽きない。二つ目は、聖書の言葉は神の言葉になる。日本語難しいですね。神の言葉になる。これはどういうことかというと、自分が神の言葉だと思って読めばそれは神の言葉になる。そうだと思わなければそれは神の言葉ではない。これは真実だと思えばそれは真実だ。自分がそうじゃないなと思ったらそれはフィクションだっていう立場なんです。例えば、まあ、イエス・キリストが弟子に教えられた。ああそれはね確かにそうですね。じゃあガリラヤ湖で5000人に2匹の魚と5つのパンでそれを増やしてイエス様がみんなに与えた。そしたらお土産までついた。そこまで行くとちょっとフィクションでしょう。イエス様がカナの婚礼でワインがなくなった。さあ水を持ってきなさい。それを水をワインに変えられた。ああそこまで行くとちょっと信じられない。イエス様がよみがえられた。それはちょっと。つまり自分が得た情報を自分の中で消化してそれを真実か真実じゃないかフィクションか、ね、これは神の言葉か神の言葉じゃないかっていうのを分けるタイプの立場です。これが2つ目。3つ目の立場は、聖書は神の言葉であるという立場です、ね、全ては真実で今でも生きて私たちに語られるっていう立場なんです。さあ皆さんはどういう立場を取りますか？実は統計によると日本人は2番目が多いんです。2番目。つまりね、いい言葉だから自分に利益があるところだけ読めば OK、 あまり行き過ぎないようにっていう立場だそうです。でなぜかというと、さまざまな奇跡やキリストの復活、これはね非科学的すぎる ね、だったらそれを全て証明してくれたら信じる、そういう立場なんですね。どうですか？もしかしたらこの中にもそういう方がいらっしゃるかもしれない、ね、そしてこの配信を見てる方でもそういう方がいらっしゃるかもしれない。皆さんの周りにもそういう方がいらっしゃるかもしれない。もしかしたら皆さんは神の言葉であると信じながらも、実は周りにいる皆さんの友人や家族は、いやそんなのちょっと無理でしょ、ね、非科学的すぎてるでしょ、それは証明してくれたら信じるよ、全て証明してくれたらそんなこと言われたら皆さん証明しきれますね。でもそんな皆さんにグッドニュースがあるんですね。皆さんがもしそれを証明するとしたら、さまざまな歴史書とかさまざまな博物館に行ってそれを証明しなきゃいけないんです。一つや二つじゃないんです。すごくたくさんあるんです。でも皆さんの代わりにというか、皆さんと同じ、まあ皆さんというかその第二または一つ目二つ目の立場を取っていた人たちがどうしても聖書を否定したくて、聖書は真実じゃないと思って、非科学的だと思って、それを証明しよう、そう思って調べた人たちがいるんです。一人じゃないんです、複数人いるんですね。まず一人目はベンハーというね、映画を、まあ、小説を書いたルー・ウォーレスというね、あの人です。この人イギリス人です。もともとね軍人でした。彼はキリスト教撲滅論を発行しようとしたんです。聖書なんて真理じゃない、真実じゃない、絶対にこれを否定してやろう。彼は海を渡って徹底的に歴史的資料や聖書を研究しました。結果として彼はどういう結果に行ったかというと、イエス・キリストの存在と聖書の真実性を否定できないって言ったんです。そして、そして彼はイエス・キリストを信じるんです。つまり聖書の全てが真理だった。私が莫大な財産と時間をかけていろいろ調べて聖書を否定しようとしたが、一つとして否定することができなかったっていう結論に至ったんです。その後彼はベンハーという小説を書きます。まあ、もちろんこれは映画にもなってます、ね、この作品は単なる冒険物語じゃないんです。これはキリストこそ真の救い主であるという信仰告白に近い内容になっているんです。だから物語の中にイエス・キリストが出てくるんです、ね、ぜひもしよろしければ皆さんご覧ください。もちろん彼だけではありません。有名なナルニア王国の著者であった C.S. ルイスというアメリカ人の有名な、作家もそうですね。彼は若い頃は無神論者だったんです。でキリスト教の真理を深く探求するんです。本当にこれは真理なのか真実なのか、多くの人が信じている、でも私は論理的でそして真理しか受け入れない、じゃあ調べてみよう。彼は深く深く研究していくんです。そして彼はこう言ってるんですね。聖書は神話ではなく真実の物語である、ね、そして彼もイエス・キリストを信じるんです。それ以降彼も神と共に歩むという人生を送るんです。特に第二次世界大戦中、彼は BBC ラジオで、講演を通してね、多くの人に聖書の真実を語っていったんです。多くの人が命をなくしている、今イエス・キリストを受け入れる時だ、永遠の希望を持つべきだ、そうやって熱く熱くメッセージしたんですね。またジョシュ・マクドウェルという人もそうですね。彼も、アメリカ人ですけれども、もともと聖書を批判するために研究を始める、そういう人なんです。嫌ですねそういう人ね。 ねえ、牧師からすれば嫌ですよ。でもです、聖書の前に全ての人が立ち向かうときに、聖書は真実であるという側面しか見せないんです。そして彼も調べれば調べるほど聖書は真実であると確信するようになるんです。彼の代表作、彼はね、聖書は本当に信じられるのかっていう本を書いてます。これは聖書が歴史的考古学的に信頼できるということをただただ論証してるんです。さあ皆さん、この中で1番目2番目の立場を取っている人がいたら、今紹介した3人だけじゃないんです。これだけ多くの人が聖書を目の前にすると真実という側面しか見えてこないんです。だからね、お金も時間も使わない方がいいと思います。これだけ多くの人が、また私たちよりもね、さまざまな功績を挙げた人が多くの時間と多くのお金を費やして聖書は真実だって最後にはそういう結論になってくるんですね。それでも納得いかないって人はね、ぜひお時間とお金をかけて調べてみてください。多分同じ結論に来ると思います。もし皆さんの周りにも1と2の立場を取っている人がいたら、ぜひ今週のメッセージ聞かせてください。でもね、聖書もこう言ってるんです。第二テモテの3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。この霊感という言葉は英語ではインスピレーションと書かれています。聖書は漁師、また王族の人たち、ね、すごくこう勉強頑張った人たち、賢い方、またはあまり学んでいなかった人、そういう人たち含めて40人以上の人によって書かれています。言語もアラム語、ヘブライ語、ギリシャ語で書かれています。新約聖書はギリシャ語、旧約聖書はヘブライ語、アラム語です。年代にすれば1500年という時間をかけて書かれているんです。それでもこの聖書の中には一つとして調和が取れていないことはないんです。これを証明するにはもう一つのことしかないんです。それは背後に作者がいらっしゃったということです。だから聖書はこう言うんです。神様がその時代その時代に人々にインスピレーションを与えていった。誰かが記述するときにその背後で神様が働いていたんです。そしてそこで言葉を書かせて、そして今私たちがその神のメッセージを読んでいるということです。だから聖書もこうやって神、聖書すべて御言葉、神の言葉である、こう言ってるんですね。そして聖書だけではなく、今日私たちが読むこのペテロの手紙を書いたペテロも同じようなことを言っています。16節で、私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですって書いてあるんですね。だからペテロ自身もこの 今まで私が話したことは全て真実なのです。キリストの十字架の死とその復活、そして今まで私がこれまで説明したこと、その全てが真実なんですよ、そう証ししてるんですね。そして、ペテロは今日の箇所においてこの聖書の言葉、私が語った言葉すべて真実ですよ、そう言ってますが、この聖書を読むときに、私たちが心に留めておくべき注意点を教えてくれています。つまりね、どういうふうに私たちは神の言葉を読むべきかってことです、ね。それはね、20節、それは何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち 聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意向によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神の言葉を語ったからです。前にも話しましたけれども、当時のこの初代教会には間違った教え、そして、偽教師たち、こういう人たちがこの教会の中を混乱させていたんですね。でもそれだけではなくて、この新しくイエス・キリストを信じる人たちが自分の私的解釈で読んでいてしまったんです、聖書をね。つまりさっきのように第二の立場を取ったり第一の立場を取ったりするような人です。つまりね、これはフィクションだ、いい言葉だ、いやこれは神の言葉だと思えばそうなる、またはその物語やまたは御言葉それ自体を自分の良い解釈で読んでしまう、ね、そういう人たち、自分の都合で読んでいる人たちがいた。そしてそれが教会全体に広まっていてしまったということですよね。これが問題だったということです。では聖書を読むときに私たちが私的解釈をしないようにどうやって読めばいいのか、ね、まず一つは聖書の全体っていうのをね、なんとなく大まかに知るといいです、ね、これは実践的にね。最初は何ですか？創世記、ね、あの子供たち覚えてるんですよね、聖書の、書簡の順番を。創出レビ民神明記ヨシュアシシレツサムレツオってずっと覚えるんですよ、ね、だそうやってこう覚えていく。で そうすると今度年代はどうなのかな、ね、で今度新約聖書、また今来るかヨハネ伝ってこう歌もあるんですけどね、そうやってこう覚えていく。じゃあそれはそれぞれ何なのか、ね、こうか、あのイギリスの、映画監督でクリストファー・ノーランっていう、ね、監督が、いらっしゃいます。この、ね、監督が、ね、あのこのインセンプションっていう、ね、この、映画を、ね、出した時に、まあ、彼は あんまりこう CG とかっていうのはあんまり使わないようにするね、実際の絵を使いたいって、でフィルムで撮影するっていうのは今でもこだわってるような人なんですけれどもね、まあ、彼のこの映画が出た時にさまざまな人が批評するんですけれども、まあ、それがね物議を醸し出したんです。それはねこの公開の当初ある人たちはこう言ったんです。これはね夢の話だっていう人がいた。である人たちはいやいやいやいや人間関係の話だ、さまざまな解釈が出てきたんです。しかしこのインタビューにおいて監督は全く違うことを言ったんです。この映画ってどういう映画なんですか。もちろんこの監督が書いた、まあね、監督して作った映画ですから監督はそれを知ってます。監督はこう言ったんです。この映画は妻を失った男の償いの物語だと言ったんです、ね、他の人たちとは全く違う。他の人たちはこの真理が分からなかったんです。つまりね、監督の意図を知らなければ人々は作品を好き勝手に解釈してしまうということが分かります。これはね、聖書においてもそうなんです、ね、私たちも、ね、歴史的な解釈を知ったその後でももし私たちが聖書を一人で読んでいたらそれはただのいい言葉なんです。私たちは聖書を神ご自身と共に読むべきなんです、ね、21節でこう言ってますよね。聖霊に動かされた人たちが神の言葉を語ったからです。ということは私たちも聖霊なる神と共に読まなければいけないんです。ヨハネの16章の13節、イエス様はこう言ったんですね。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますって言ったんです。イエス様の時代には聖霊は人のうちには宿りませんでした。それ以降イエス・キリストを心で信じる人のうちに聖霊なる神が宿ってくださるんです。つまりイエス様、そして父なる神、そして 聖霊なる神、この三位一体の神である神ご自身が私たちの内に入ってくださるんです。その神ご自身はつまりこの聖書の作者なんです。だから私たちはこの聖書の言葉を読むときにただうーんって読まないんです。神様、今日私に何を語ってくださってるんですか。私はこういう問題があるんです、こういう願いがあるんです。神様、どうかこの言葉を通して、御言葉を通して私たちに語ってください、私に語ってください。そう読むときに聖霊なる神ご自身が語ってくださるんです。そうでなくてもなんとなく読んでるときでも、この聖霊なる神と読んでるときに、なんかね、言葉がふっと心に止まるんですね。その時にね、立ち止まってこう祈るべきですよ。聖霊様、今日私にこれを語ってくださってるんですかね。これを私、この言葉を受け取りますね。なぜかというと、今でもこの聖書の言葉は生きて働かれる言葉だからですね。それはね、聖霊である神と共に読まなければ語られないんですね。だから私たちはこの作者と共に読むべきだ。そしてこの聖霊なる神は私たちがこの地での人生を終えるまでずっと共にいてくださるんです。つまりね、永遠のパートナーなんです。だから今日の箇所のテーマは永遠のパートナーなんですね。そして今回においてね、ペテロはあともう一つのことを言ってるんですね。それはね、御言葉は私たちの暗闇を照らす光であるってことです、ね。19節で、また私たちはさらに確かな預言者の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなたの心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると、とどめていると良いのですって言ってるんですね。これは何を言ってるかというと、イエス・キリストが再びこの地に再臨する、これが聖書の最終的な予言です、ね。それまではこの聖霊なる神が私たちをずっと導いてくださって、その時はいつか分からないからですよ ね。だから私たちが天に昇るまでずっとこの聖霊なる神は私たちを導いてくださっている。そしてその聖霊なる神ご自身が聖書の言葉を通して私たちにダイレクトに語ってくださる。だから安心しなさいって言ってるんですよね。つまり皆さんの心を聖書の言葉が照らしてくれるんですね。どうですか皆さん、これって嬉しいですか。じゃあです、今日の午後、僕、皆さんのお家に行っていいですか。全部の部屋に行っていいですかって言われたらどうですか。3時ぐらいにしてもらえませんか、ちょっと片付けるのでっていう人もいるかもしれませんね。私も同じですよね。ちょっとこう、うちボーイズが2人いるので、ちょっとトイレきれいにしていいですかとかね、部屋ちょっときれいにしてからちょっと来てくださいねってお客さん来るときに言うと思いますね。なぜかというと、きれいにするとこだけじゃなくて、ちょっと散らかってるとこもあるからですよね。全部行っていいですかって言われたらちょっとドキッとしますよね。ちょっと2階のあの部屋ちょっとやめて、ちょっとバツでみたいなね。じゃあ皆さんの心はどうですか。皆さんの心を神様照らしてくれるんです。聖書の言葉で照らしてくれるんですね。あ、こんなこともあったか、それは癒しがあるかもしれません。でもね、皆さんがどうしても神様に見てほしくないところもあるかもしれません。自分の何かの落ち度、何か神様に申し訳ないなって思っていること、そういう部屋がもしかしたら皆さんの心にあるかもしれません。人生の中にあるかもしれません。でもそこをも神様は照らすんですね。だから時々私たちは聖書の言葉を読んでいるときに平安が来るんです。 そして癒しもあるんです。でもね、時々ねブスッと刺される時もあるんです。確かにそうなんです。何か許せないって言葉があったことがあった時に、あなたも隣人を許しなさい、互いに愛し合いなさいなんて言葉を聞くと、ぐさって刺されてね、ああそこはちょっと開けなくていいですって思ったりするんです、ね、でもそれはね、神様語ってくれてるんです。御言葉を通して神様はいつもあなたにオンタイムで語ってるんです。だから私たちはどんな言葉が語られたとしても、それを神様の前に受け入れるべきなんです。励ましもあります、ね、もしかしたら悔い改めがあるかもしれないんです。そこでね、悔い改めっていうのは皆さん、うーすいません、こういう心じゃないんです。本来のヘブライ語では方向を転換するって書いてあるんです。つまりね、私たちの心の方向がちょっと違う方向に行ってるんです。神様の道がこうだとしたら、だから悔い改めるというのはその方向をちょっと転換するでいいんです。確かにそうですよね。神様、わかりました、こうやって方向を変えていくんです。それは簡単な時もあるんです。でも難しい時もある。でも皆さん、神様ね、諦めないんです。誠実なお方なんです。愛のお方なんです。だから何度も何度もあなたを救おうとして、そっちに行ってほしくないから、私のもとに来てほしいから、何度も何度も愛を持って諦めずに語るんです、ね、もしそういう語りかけがあれば、私たちは従順に心を開いてね、方向を転換すべきですね。なので、ヤコブはね、こういう言葉を残しています。1章の22節で、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません、ね、御言葉を聞いてそれを実際に行動に起こしてみなさい。もしあなたに神様が語られたら、それをね、受け入れて実際に行動に移しなさい。そうするときにね、申命記ではこう神様語ってます。申命記28章1節で、もしあなたがあなたの神主の御声をよく聞き従い、私が今日あなたに命じるすべての命令を守り行うなら、あなたの神主はあなたを、地のすべての国々の上に高く上げられる、ね、神様は大いに祝福してくださる、ね、大いに守ってあげる、こうおっしゃってるんですよね。さあ、もしかしたらこの中にも今日のメッセージを聞いてね、御言葉に対する、ね、聞き方とかね、対応がもしかしたら変わってる、変わった、ね、初めて知った、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でもね、これは私の知恵じゃないんです、ね、聖書が言ってることなんです。そして今日のペテロが言ってることです、ね、ぜひこの御言葉を聖霊を通して読んでいてください、ね、そしてこの御言葉が語られるとき、私たちも行う人になりましょう。なぜかというと、その人を神様は大いに祝福してくださるからです。アーメンですか。それではね、最後に一人の方を紹介します。歴史を見てみると、信仰に基づいて行動した人々はね、その影響力で、つまりね、御言葉によってね、この社会を変えていくということがね、まれでもなくてすごくあるということですよね。これイギリスの政治家です、ディズレリー・マクウェルっていう方の話ですね。彼は信仰がすごくすごく深い方だったんですね。熱い方、政治の判断をこの聖書の倫理観に基づいて行ったという人としても有名ですよね。最近ちょっとね、暗殺されてしまったチャーリー・カークという人もいましたね。アメリカではすごくこう話題になっている人ですけれども、今日本はね、全然報道されていませんけれども、まあ、チャーリー・カークもね、本当に聖書の真理をね、多く語った人でしたね。もう何かあれば教会に帰ってきなさいね、教会で皆さん礼拝しなさい、助け合いなさい、 そうやってね、アメリカにこう教えている。そして今ね、教会がアメリカの教会が立ち上がってます。みんな教会に帰ってこよう、神様に帰ってこよう、そういうムーブメントがね今起きています。つまりね、彼の死がね、ただの死では終わらない、ね、という今ね、そういう現象が起きてますよね。彼もね、これはベンジャミン・ディズリー・マグウェルっていう人ですけどね、この方もそういう聖書の倫理で生きた人ですね。19世紀、産業革命の後、イギリスでは、貧困や社会問題が深刻化していたんですね。ディズリーは国の指導者として、ただ政治的利益を追求するのではなくて、聖書の教えに基づく正義と慈愛を優先したんです。彼は貧しい人々や弱者の声に耳を傾けて、社会政策の判断を下していったんです。彼は政治家としての成功だけではなくて、信仰に忠実である、これが一番だっていうことを重んじたんです。つまり彼の根底にはね、聖書の倫理観があったんです。貧しい者を助け、正義を行う、または隣人を愛する、ね、それを実践しよう、そういう政策を打った人ですね。この政治の判断において こういう政策を打っていったときに、多くの圧力、また批判が彼の前に殺到し、それに直面していたんですね。この利益や権力に目がくらむ者たちが多い、そういう世界で聖書の価値観に従い続けるってことは容易ではなかったんです。しかし彼は聖書に従って、この貧困の救済、社会政策を実施して、結果数百万人の生活を改善したと言われています。その結果、国民から信頼と尊敬を、ね、得るだけではなくて、歴史的にも信仰に基づく、この聖書に基づくリーダー、このね、大切さを教えていった人なんですね。つまり聖書なしに私たちはこの地で生きていくことはできないということです、ね、でもね、皆さん嬉しくないですか？その聖書は皆さんが本で読んだり、アプリで読んだり、ウェブで簡単に読むことができるんです。どこか何かお金を払って読まなければいけない、そういうものじゃないんです。もう今私たちの手に取るように今目の前にあるんです、ね、だから皆さん、その言葉を読まないのはもったいないんです、ね、ぜひ皆さん今週も神様と共に歩んでいきましょう。そしてね、少しでも皆さん神の言葉を受け取る時間、それをね、多くしましょうね。皆さん、お風呂でもいいんです、朝でもいいんです、夜でもいいんです、トイレでもいいんです。皆さんね、どこでも神の言葉を受け取る、そういう機会があるんです。簡単にね、ぜひその言葉を受け取っていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人と共にいて、そして今でも御言葉を通して語ってくださることを感謝します。主よ、どうかここにいる一人一人をあなたが今週も御言葉を通して導いていってください。神様、私たちの願いはただあなたの御心を知ることです。その時に私たちの後ろからあなたの祝福や恵みが追ってくることを感謝します。神様、私たちがあなたに、今私たちが求めていることは、あなたにあって神の国とその義とをまず第一に求めることです。なぜならそれに加えて全てのものは与えられるからです。今週もここにいる全ての人が、そして配信を見ている全ての人が、神様、あなたの御言葉で満たされますように、あなたの約束に信頼して、そしてその約束をしっかりと握って歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。